いている聖書の箇所はヘブライ人への手紙2章1節から4節です。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わなければなりません。そうでないと押し流されてしまいます。もし天使たちを通して語られた言葉が効力を発し、すべての違反や不従順が当然な罰を受けたとするならば、まして私たちはこれほど大きな救いに対して無頓着でいて、どうして罰を逃れることができましょう。この救いは主が最初に語られ、それを聞いた人々によって私たちに確かなものとして示され、さらに神もまた印、不思議な技、さまざまな奇跡、聖霊の賜物を御心に従って分け与えて明かししておられます。そこまでです。大きな救いと題しまして、先生に説教をお願いします。
ただいまヘブライ人への手紙2章の1節から4節までをご一緒にお聞きしました。その始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいます。非常に短い言葉ですが、だからという接続詞でこのところは始まっています。私たちが持っている聖書ではだからという一言ですが、もともとの原文を読みますと、ここは一言ではなくて、そんなわけなのでとか、こういったことがあるのだからというふうに書かれています。つまりこの私たちが今日聞いているところというのは、直前のところに語られていた事柄全体を受け止めて書き出されているのです。でこの直前のところというのは、1章の5節から14節にかけて語られていた事柄と思われます。この手紙の著者はこの1章5節から14節のところにたくさんの旧約聖書の言葉を引用していました。でそれらの旧約聖書の言葉を引用して、それを証拠のようにしながら、それを示しながら語っていたことは何かというと、主イエスキリストという方は神様の御子であって、天使たちに勝る方なのだということが繰り返し語られていました。例えば1章の6節のところでこんなふうに言われます。さらにまた神はその長子をこの世界に送るとき、神の天使たちは皆彼を礼拝せよと言われました。でここで神の天使たちから礼拝されよと、でそういうふうに言われている。神様の長子というのはイエス様、主イエスキリスト、その方を表しています。神様が天使たちに向かって主イエスを礼拝するように旧約聖書の中で命じられている。でそのことが、ここに、聖書の引用という仕方で示されているわけです。しかしこういう語り口というのは今日の私たちからするとちょっと不審に感じられるかもしれません。神様の一人子であるイエス様と天使たちというのは果たして比較の対象になるんだろうか。私たちはそんなふうに思うんじゃないでしょうか。天使はどんなに数が多いとしても、その中にいろいろな天使がいて、仮に優れた天使がいたとしても、天使たちというのは結局は1章14節のところで言われているように、神様に奉仕する霊であって、お仕えする者たちであるに過ぎないんです。でそれに対してイエス様は神様の一人子なんですから、使えるものである天使たちと主イエスのどちらが優れているということが なんでわざわざ比較して語られなきゃいけないんだろうか、そんなふうにいぶかしく思わされるんです。しかしまさにこれは新約聖書が記された時代というのはキリスト教会の歴史の一番最初の頃ということになりますけれども、その時代にはですまだキリスト者といえども神様と自分というのの結びつきというのを考える上では時に主イエスを抜きにして考えてしまうような場合があったということを表しているんです。で、教会のごく若い時代、私たちはもうそれから2000年も経ってますからあまりそういうことは考えないかもしれないんですが、この教会の歴史の一番最初の頃というのは、主イエスが直弟子たちをお招きになったそのすぐ後の時代ということです。で、その頃というのは実はイエス様の弟子たちというのはついこの間まではごく普通のユダヤ人として生活をしていたわけです。で、もともとイエス様の弟子であったペトロもアンデレもヤコブもヨハネもシュエスから招かれるまでは他の人たちと何も変わらない生活をしていました。で、じゃあその当時イエス様に招かれる前の彼らはどんなふうにして神様とのつながりを持っていたんだろうかと考えますと、で、まずは男の子だったら生まれて8日目に割礼を親から施される。で、そのことを皮切りにユダヤ人たちはそれからずっと律法を教えられながらその律法に従う生活を過ごしていく、そういうふうに聖書に教えられている律法に従う生活を通して自分たちは神様の民として暮らしているのだと思っていたわけです。でもそれはです律法学者は別ですけど、そうじゃない普通の人というのは言ってみたらこれは普通の生活習慣に従っているだけということです。そんなふうに生活をすることで神様の事柄を身近に感じるだろうかというと、おそらくそんなことはなかったろうと思うんですね。例えば今日私たちは日本の社会で日本の法律に従って生活をしています。ごく普通にそれが当たり前と思って暮らしていますが、日本の法律や日本の生活習慣に従って生活することで、じゃあ自分が日本の政府のもとに暮らしてるんだって強く感じるかというとそんなことはないと思うんですね。自分としてはただ普通に暮らしてるだけだと思うだけです。それと同じなんですね。ユダヤの人たちも律法に従う生活を送っている。でも周りの人たちもみんな同じように暮らしてるわけですから、自分がそれで取り立てて神様の民なんだって強く感じるというふうにはならないに違いないわけです。それじゃあ神様との間柄を少しでも近しく感じるのはどういう時だろうかと考えてみますと、それは預言者であったり他の使い人たちを通して神様の御言葉を聞かされたり御旨を知らされる、そういう時だったに違いないわけです。つまり、イエス様に招かれる前のユダヤ人というのは自分が神様の民なんだということは改めて御言葉を聞かされる時、その時には実は他のユダヤ人たちもみんなそうなわけですが、預言者たちや天使たちを通して神様の事柄を意識させられたり考えさせられたりするわけです。シュエスがお招きになる直前まで弟子たちはそういう暮らしをしてたんですね。まさしくこのヘブライ人への手紙の一番最初のところでです、神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたというふうに言われていましたが、本当に神様が預言者やあるいは神様の働き人である天使たちを通していろんな仕方で語りかける、その語りかけを聞きながらイスラエルの人たちユダヤの人たちというのは自分が神様のものなのだと思いながら暮らしてきたわけです。そしてそうであるだけにです、最初のキリスト者たちはそういう生活の中にも神様とのつながりというのが感じられるんだと思っているわけです。主イエスキリスト以外にも神様との間柄を結んでくれるいろいろなつながり方があるのだ、そういうふうに考えていたわけです。で、確かにです、主イエスキリスト以前の天使や預言者を通して御言葉が語りかけられるそういう関わり方においても 神様との関わりが全くないのかというと、そんなことはないわけです。しかし実はそういう関わり方、そういう神様との関わり方というのは、主イエスキリストという方を通して神様のことを知る、これはキリスト教独特な神様との関わり方ですが、そういうイエス様を通して神様を知る関わり方に比べると、他の関わり方に微妙な差があると言わなければならない。ですから今日のところで、このヘブライ人への手紙を書いた著者は、主イエスについて知らされたこと、聞いたことに一層注意を払わなくてはなりません、あなたたちはイエス様について聞かされていることにいよいよ注目するように、そういうふうに進めるわけです。主イエスについて聖書から聞こえてくる事柄に耳をそば立て、心を向けてよく思い巡らすようにと進めます。さもないと、せっかく主イエスについての事柄を聞かされている、そして神様とのまたとない関わりの入り口が開かれているのに、それが他の多くの事柄にまみれて押し流されていってしまうようなことになるのだというふうにここには語られているんです。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいます。押し流されるって面白い言葉で、濁流に飲まれるっていう言葉なんですけど、宗教改革者のマルチン・ルターはですね、濁流に飲まれる中で指輪がスルッと抜けるというふうに言葉です。確かに指輪が抜けるときにこの押し流されるという言葉、同じ言葉を使うんです。でつまりどういうことかというと、結婚指輪をみんな結婚している人はしているわけですが、その結婚によって私はその相手との関わりがあるって確かに持っているわけですが、押し流されていくときに濁流に飲まれてしまうと、その指輪がスルッと抜けてしまうことがある。そんなふうに神様との関わりがあるんだと与えられているのに、それを失ってしまうということがあり得るんだって、そういう言葉がここに使われているってマルチン・ルターは気がついて、そういう翻訳をしたんです。しかしです、この手紙の著者はそんなふうに大変力を込めて、主イエス・キリストの事柄に耳をそば立てるように、注意してよく聞いて心を向け思い巡らすようにって進めているんですが、しかし私たちはこういうことを聖書から聞かされるときに、もしかするとこういう言い方は少し大げさではないかと感じたりするかもしれないと思うんです。主イエスについて聖書の中に教えられていることはもちろんそれは大事です。私たちはそういうことにちゃんと聞かなきゃいけない。でもそれ以外の箇所だって聖書の中の言葉はやっぱり神様から聞かされている言葉じゃないだろうか、そんなふうに思うことはないでしょうか。そもそもどうして主イエス・キリストを通しての語りかけが聖書の他の語りかけ、預言者や天使たちを通して語りかけられている言葉よりも大事だなんていうふうに言えるんだろうか、そんなふうに思うかもしれないと思うんです。実は今日聞いたところっていうのは、そのことについて正面から答えようとしている、そういうところです。この手紙の著者はまず天使たちや預言者たちを用いた神様からの他の語りかけがどういうものであったかということをここで語っています。そういう他の語りかけっていうのは確かに神様の言葉なんだけれども、それは、本当にその言葉に過ぎずに人間を裁く言葉なんだというふうにここで語られます。2節のところでこんなふうに言うんですね。もし天使たちを通して語られた言葉が効力を発し、すべての違反や不従順が当然な処罰を受けたとするならば、文章の途中ですが、そう言われています。ここには、神様が天使たち、ご自身の使い人を通して、人々に語りかけてくださった言葉が、効力を発し、一定の効力を発揮する場合があるとまず考えられているわけです。そしてその時には、すべての違反や不従順が、咎めを受けて罰せられることになる。そういうふうに、この2節には語られているわけです。天使も預言者も神様に仕える働き人です。 そして神様の御心を人間に伝える言葉を人々のもとに持ち運ぶことはできるんです。しかし御言葉を持ち運んで人々に伝える、そういう働き手というのは、これはメッセンジャーとして神様がこう思っておられる、こうおっしゃっておられるという、その言葉を伝える、持ち運ぶところまでしかできないんですね。でここに述べられている天使たちを通して語られた言葉というのは、もう少し別の言い方で言うならば、旧約聖書に語られている律法全体ということになります。で律法っていうのは、それに従わなければ罪に定められるっていうことを教えている言葉なんです。これに従わないとあなたは罪に定められますって、そこは教えるんですけど、じゃあその従わない人、あるいは従うことができずにいる人が一体どうやって救われるのかっていうことは何も語らないんですね。で確かにそれは限界があってやむを得ないんです。だって律法はこうしたら救われるんです、これが正しいことなんですって教えるわけですから、それを破っても構わずに救われるっていうのであれば、もはや律法が教えられるっていう最初の意味をなさないことになります。天使たちや預言者たちを通して告げ知らされる律法っていうのは、その語られていることが守られるように私たち人間に要求を突きつけてくるわけです。しかしまさにその神様がお求めになる律法に従って生きていくということが、そのところが私たち人間にはなかなかできないわけです。私たちはどなたであってもと思いますが、当たり前に自分中心に生きてしまうという心の傾きを持っているわけです。特別エゴイストとか自己中とか言われる人だけじゃなくて、誰もが周りの人に大変温厚だ、穏やかだと言われる人であっても、神様の御心に常に従って生きているなんて人はどこにもいないわけで、当然のごとく本当に自然に私たちは自分の思いや自分の考え方を先立たせて生きていきます。それは聖書に言わせると、最初の人であるアダムが神様の助言に背いたからだというふうに聖書の中では言われるわけです。神様が園のどの木から食べてもいいけれど、あの中央に生えているあの木の実だけは食べちゃいけない、そういうふうにおっしゃったのに、アダムはあえてその木から取って食べてしまった。つまり神様が、本当にあなた自由に暮らしていいけど、あれだけはやっちゃいけないって言った、そのやっちゃいけないっていうことをアダムは大丈夫だろうって自分の考えを先立たせて、食べてみたわけです。そのこれ食べられるかなって見たら、大変その木が美味しそうで賢くなるようにそそのかしていたので、つい食べちゃいましたって、創世記に書いてありますけれども、そこのところで神様のおっしゃることより自分の思いを先立たせるってことがすでにアダムが、行ってしまった過ちであり罪なんです。そしてその後人間っていうのはそういうアダムのようなところを誰もが引き継いで生きるようになってしまった。だから私たちはどうしてもです、神様の御言葉を聞かされていても、なるべく神様の御言葉に従いたいと思ってこうやって繰り返し教会に通うんですけれども、通っていてもです、やっぱり私たちははたと気がつくと神様やイエス様のことを脇に置いてそのことを忘れてしまって、自分中心で当たり前に生きてしまうというところがあるわけです。時には神様の御言葉に背いているかなって思いながら、あえて神様の御心を無視して律法に違反して生きてしまうというやり方を選ぶ時があるかもしれませんが、そうじゃない時でもです、当然自分が中心に生きるんだという固くなさのために神様を忘れて神様抜きで生きてしまう不従順な生き方をしてしまう時もあります。御心をはっきり無視する違反だけではなくて、自分で自覚しないうちに、気づかないうちに、しかしごく自然に自分では神様に従わない不従順なあり方をしているということもあるわけです。ですから2節のところに、もし天使たちを通して語られた言葉の効力を発するその時には、すべての違反や不従順が当然な罰を受けることになるというふうに言われているんです。これもしっていうふうに仮定の形で述べられていますが、実はここの2節に語られていることっていうのは、まさしく私たち人間の現実のありようを表している言葉です。そして天使も預言者もです、 立法に従うんだよって進めることはできるんです。でもその立法に従わない人、従えない人、不従順で気づかないで立法から外れていってしまう人に対してはそれ以上何もできないんです。ここに言われてるみたいに、罪に定められ罰を受けるんだということしかできない。それはどうしてかというと、天使も預言者たちもメッセンジャーとして神様に仕えている使い人である、お使いに過ぎないので、神様が決めておられることについてかわいそうだと思って曲げることはできないわけです。しかし主イエス・キリストは違うわけです。主イエス・キリストも神様の御旨がこうであるということを人々に教えられます。しかし主イエスの場合にはただ単に神様の言葉を掟きとして人々に取り継ぐだけではないのです。主イエスは私たち人間が立法に従って生きていくことができない、そのために神様がどんなに御心を痛めておられるかということをよくご存知です。そして人間が立法を行えないで罪のうちに生きて指示を過ちばかり繰り返してしまう、その現実がある。一方にそれを何とかしなきゃいけないって問題があるわけです。それとともに、しかし神様の立法はやっぱりきちんとした形で実現されなければならない、本当に神様の前に清らかな生活というのがそこで生きられなければならないという2つの問題がある。それがジレンマのようにお互いに矛盾するわけですが、その矛盾しているところをイエス様はご自身の身をもって結び合わせてくださるんです。そして私たち人間が神様の怒りではなくて神様の慈しみを受けた新しいものとして生きることができるようにしてくださったんです。3節に言われている大きな救いというのはこの主イエス・キリストがなさってくださった事柄を表しています。それは主イエスが立法に対する不従順という点ではイエス様自身は何も罪を犯してない、だから罰を受ける必要もないのに、自ら進んで人間の身代わりとなって十字架にかかってくださった、木にかけられ神様の呪いを受けた者として罰を受けてくださるという仕方で果たされたんです。3節読むとこんなふうに言われます。まして私たちはこれほど大きな救いに対して無頓着でいてどうして罰を逃れることができましょう。大きな救いに対して無頓着でいてはならないというふうに言われるわけです。大きな救いって今申し上げましたけど、イエス様が私たちの身代わりに十字架にかかってくださったということです。でイエス様はそのことを地上のご生涯を生きておられた時にお弟子さんたちに繰り返し繰り返し教えておられるんですね。この私は今からエルサレムに上がっていって十字架にかけられる、敵の手に捕らえられて恥ずかしめを受け十字架にかけられる、だけれども3日目に復活をするんだよというふうにイエス様は繰り返し繰り返し弟子たちに語っておられました。まさに誠に大きな救いの御業がシエスによって行われるんだということをイエス様は伝えてくださったんです。ですから、3節の後半を見るとこの救いは主が最初に語られたことだ、そして次にはそれを聞いた人々によって私たちに確かなものとして示され伝えられているんだというふうに語られているわけです。この手紙はそういう主イエス・キリストが行ってくださったこと、主イエス・キリストについて聞かされる事柄にあなたたちは一層注意を払うべきだというふうに進めるんです。もし主イエス・キリストによる十字架、その贖いの御業が抜きになってしまうならば、その時あなたはどうなるか、それは自分は自分で神様の言いつけを果たさなきゃいけない、そう考えて永久に立法の呪いのもとに閉じ込められてしまうというふうにこの手紙は考えているわけです。神様が何を望んでおられるのか知ってるのにそれを行えずにいる、そういう自分の生活の中をずっとさまようなければいけないことになる、それはいけない、だからあなた方は大きな救いに対して無頓着でいてはいけないのだというふうに語るわけです。もし無頓着でいたら罰を逃れることはできなくなってしまう、そういうふうに語られるんですね。 主イエスキリストの十字架の御業が行われた。あのイエス様の十字架がこの私の罪を清める、そんなことは果たして本当にあるんだろうか、ちょっと聞くと不思議に思うかもしれませんけれども、実際問題として私たちはです、2000年の間教会生活の中でイエス様が人間のために十字架にかかってくださったのだ、そしてそれによって神様があなたの罪、あのイエス様の十字架の犠牲によって身代わりとして受け止めてくださったのだ、あなたはあれで許されたものとして今清くされている、そこから生きていいのだ、そういうふうに勧められ、その言葉を信じて生きるときには、まさしく私たちの生活の中に清らかな志や新しい希望、温かな思いというのが実際に芽生えるということがあるんじゃないでしょうか。そういうことがあるので私たちは繰り返し繰り返し教会に来るのではないでしょうか。礼拝に来て何十年通い続けたって、私たちは多分イエス様のことを忘れたり神様抜きにしてしまうっていう、そういう癖が抜けることはないだろうと思います。何年暮らしてたって私たちはつい神様のことを忘れてしまう、そういう自分の罪を抱えていますけれど、しかしその罪がもうずっとそういうものだからあなたは罪に定められるっていうのではなくて、あのイエス様によってあなたは許されている、あなたはもう一回ここから生きることが許されているのだという、そのことを聞かされてほっとさせられて、そしてもう一度私は清められたものとしてここから新しく歩んでいこう、そういう思いが与えられるからこそ私たちは繰り返し繰り返し礼拝に集って、そして聖書を通してイエス様のことというのを喜びながら聞かされるんじゃないでしょうか。主イエスキリストを信じて生きる、そういうふうに信仰を告白して洗礼を受け教会の枝に連なった人たちが教会生活の中でよくお語りになる証があります。それは自分自身というのは決して信仰が強いわけじゃない、むしろ信仰は弱く薄いものに過ぎないけれど、しかしこんな私なんだけれど、イエス様がそれでもこの私を見捨てずに繰り返し私の中にやってきてくださった、私の中にイエス様が住んでくださった結果、私は今でも弱いところあるんだけれど、元の自分だったら決して生きるようなことができなかった生活をここまで生きることが許されている、そういう証を教会生活の中で聞く場合があります。まさにそれがキリスト者の生活実感だろうと思うんです。神様がイエスも信じて従おうとする人の上に力を働かせてくださる、そして聖霊の働きによって一人一人を導き持ち運んでくださる、そういう教会生活の中に私たちは招き入れられ、実際にそこを生きるようにされるんです。4節のところで、さらに神もまた印不思議な技、さまざまな奇跡、聖霊の賜物を御心に従って分け与え明かしておられますって、そう言われています。まさにキリスト者が教会生活の中で経験することっていうのはここに語られている通りのことなんだと思います。神様が確かにこの私を顧みてくださって、神様の慈しみのもとで生きていいんだと、そういうふうに言われている、そういう印が礼拝の中で御言葉が語りかけられることから始まって、キリスト者の信仰生活の中にたくさんあるんです。私たちはそのことを信じて生きていいのだというふうに招かれています。主イエスが十字架にかけられ私の身代わりとなって亡くなられたけれども、復活をしてくださっていて、私を信じて生きろって招いてくださる、その招きを信じてイエス様と生きようとする人には信仰の奇跡がその生涯の中に起こるようにされるんです。私たちは自分の力で一生信仰を持ち続けられるかといえばそんなことはないと思います。しょっちゅうしょっちゅう神様を忘れどっかにさまよい出してしまいますけれども、しかしそういう人間が何十年も教会生活に続けてくることができる、そのこと自体がすでに奇跡なんです。そしてまさにそういう生活の中でただ来ているだけではなくて、その時々に慰めや力や勇気を与えられて、もう一回神様の前に歩もうという志を新たにされ、そして歩んでいく、そうやって私たちは力を与えられて歩んでいくわけですが、 そういう主がこの私の生活の中に歩み入ってきてくださって、イエス様に励まされながら生きる救われた生活を過ごす、それもキリスト者の生活に実際に起こっている奇跡です。で、そういう幸いな歩みに導かれますように、私たちは祈りを持ち、そして礼拝に招かれることを喜んで歩みたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたはさまざまな仕方でかつてはお語りになりました。しかしあなたの本当に清らかな正しい御旨を知らされれば知らされるほど、私たちは自分の中にそのような生活を生きる力がないことを思わされます。あなたが私たちに隣人と共に生きるように招いてくださり、たくさんの隣人を与えてくださいますのに、私たちはそのような方々と和らぎを持って生きることも増えてです。また自分の思いの方を他の人の思いよりも先立たせ、結局自分の思いだけで孤独になって過ごしてしまいがちな弱さを抱えています。あなたはそのような私たちを憐れんでくださり、主イエスキリストが私たちのところまでやってきてくださり、あなたと一緒に歩んであげよう、私を信じて生きるように招いてくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストが私たちのために生きてくださり、私たちと共に歩んでくださり、私たちの罪をすべて背負って十字架の上で苦しみなくなってくださり、私たちがそれによって罪を清算された清らかなものとしてもう一回ここから生きていいのだと招かれていることを深く受け止めることが許されますように、どうかその事柄に耳をそば立て、また心を傾け、イエス様が私たちと共に歩んでくださるのだということを信じて歩むことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。どうか主イエスキリストがそのように私たちと共に歩んでくださることを通して、私たち自身がイエス様に従う生活を少しでも生活の中に持つことができますように、そしてあなたがすべての人を生かそうと望んでおられる愛がこの世界の上に一つ一つ私たちが用いられて果たされますように、御心でしたらどうかそのようなあなたの御業の器として私どもをお持ちくださいますようにお願いいたします。あなたから愛されている必要な技、あなたが必要としてくださる私たちの手の技をどうか祝福してくださいますように、そしてどうか私たちが主に仕える平らな思いによって共に生きる人たちとの間に和らぎを生み出し、またみんなで歩んでいく、そのような生活を作っていくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちには心身にわたって弱いところがありますけれども、あなたはそれもご存知で、恵みの大きさを表すためにかえって私どものような欠けたものを御座に招いてくださることを感謝いたします。どうか一つ一つ心を込めて私たちが行っていくことができますようにお導きください。私たちが心の内に抱えている不安や嘆きや痛みをあなたはご存知で、主がなおそのような私たちを顧み共に歩もうと言ってくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストに手を引かれ、また伴われて孤独でない本当に幸いな生活を知るものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。